パウロの甥からユダヤ人暗殺団によるパウロの暗殺の謀議を伝え聞いた千人隊長は、その日の夜9時にエルサレムから104キロ離れたカイサリアの総督フェリクスにパウロを極秘裏に移送することにして、100人隊長に重武装した歩兵200名、騎兵700名、補助兵200名を動員させました。千人隊長が真夜中に470名もの兵士にパウロを護衛させたのでした。千人隊長はパウロを乗せる動物も別に準備させました。韓国語で動物と翻訳されたギリシャ語クテノスは、人や荷物を運送することのできる馬あるいはロバを意味します。31節から32節によりますと、歩兵200名、騎兵700名、補助兵200名がパウロを護衛してエルサレムを出発しましたが、カイサリアを40キロメートル目前にしたアンティパトリスからは、馬に乗った騎兵70名だけでパウロを護衛しました。パウロもやはり馬に乗って駆ける騎兵と歩調を合わせねばならなかったことから、千人隊長がパウロのために準備した動物が馬であったことが分かります。千人隊長が未血衆一人のために、全ての人が深く寝入った真夜中に、なんと470名の兵士を動員して、また未血衆に乗っていく馬まで提供したのは、彼の人生で後にも先にもないことだったでしょう。主の奥深く計り知れない摂理でないならば、人としては誰も想像すら不可能な出来事でした。本文25節をご覧ください。次のような内容の手紙を書いた。千人隊長はパウロを護送する兵士に託してフェリクス総督に手紙を書き送りました。いわば未決衆パウロについての書面報告書でした。その内容は次のようでした。26節から30節です。クラウディウス・リシアが総督フェリクス閣下にご挨拶申し上げます。この者がユダヤ人に捕らえられ殺されようとしていたのを、私は兵士たちを率いて救い出しました。ローマ帝国の市民権を持つものであることが分かったからです。そして告発されている理由を知ろうとして最高法院に連行しました。ところが彼が告発されているのはユダヤ人の立法に関する問題であって、死刑や投獄に相当する理由はないことが分かりました。しかしこの者に対する陰謀があるという報告を受けましたので、直ちに閣下のもとに護送いたします。告発人たちにはこの者に関する件を閣下に訴え出るようにと命じておきました。千人隊長の名前はクラウディウス・リシアでした。クラウディウスはローマ式の名前で、リシアはギリシャ式の名前です。千人隊長は使徒言行録22章28節でパウロに、自分は莫大なお金をかけて市民権を取得したことを明かしました。これから推測して、もともとギリシャ人であったリシアはローマ帝国の兵士になって後に、ローマ皇帝クラウディア地下でお金でローマ市民権を取得し、自分の名前のリシアの前にローマ式の名前であるクラウディウスを付け足したものと推測されます。そんな背景を持った千人隊長の書面報告書は、彼がどれほど出世思考的な人間であったかを如実に語ってくれています。出世思考的な人間は誠がありません。出世思考的な人間、言い換えれば自分の野望にとらわれた人間は、虚勢と誇張と誇示、そして偽りが体に染み込んでいます。千人隊長クラウディウス・リシアはそんな人物でした。彼の書面報告書の内容は大きく三段落に分けることができます。最初の段落は、 ユダヤ人に殺されることになったパウロがローマ市民であることを千人隊長が先に知り、兵士を動員して救ってあげたということです。これは事実でしょうか？真っ赤な嘘でした。大騒動が起きたという報告を受けて、直ちに兵士を連れて現場へ出動した千人隊長は、なぜユダヤ人たちがパウロをそこで撃ち殺そうとしているのか、是非を問いませんでした。むしろ千人隊長はパウロを4000名のならず者を動員して騒ぎを起こしたエジプト人と即断し、部下たちに鉄の鎖でパウロを縛ってから要塞に敷いていき、悪名高い死の鞭打ちを加えるようにしました。千人隊長は罪も確定しないローマ市民を鞭打てるのかというパウロの叱責を伝え聞いて、初めて彼がローマ市民であると知りました。それと同時に千人隊長は恐れを抱きました。ローマ市民のパウロを正式な裁判の手続きもなく鎖で縛って鞭打とうとしたことを当事者のパウロが問題視したならば、千人隊長自身はこれ以上自分の地位を維持することができなくなるからでした。幸いにもパウロが千人隊長の過ちを問題視せず、彼は無事でいられました。それなのに千人隊長はローマ市民のパウロが死の危機に直面したことを自分がまず察知して急行し、ユダヤ人たちの手からローマ市民の彼を救い出したように報告しています。フェリックス総督に自分がローマ市民を保護するためにどれだけ心を労しているか、自分自身を誇示するためでした。2番目の段落の内容は、ユダヤ人たちがなぜパウロを告発するのか知るためにサンヘドリン公会議を招集したところ、彼らの立法に関する問題に過ぎず、ローマ市民の方に抵触する事実は全くなかったというものです。これは事実でした。それでこの報告内容は千人隊長の人間らしさをよりはっきりと見せてくれています。千人隊長はエルサレムの治安責任者でした。彼がパウロに何も過ちがないことを確認した以上、自分の権限でパウロを釈放することもできました。しかし彼はそうしませんでした。ただ自分が釈放したローマ市民のパウロが自分の管轄区域内でユダヤ人暗殺団員たちに殺されることを未然に防止するためだけだったとしたら、彼は誰にも知られず真夜中にパウロを自分の管轄区域の外に護送してあげることもできたはずです。しかし千人隊長は兵士470名を動員までしてパウロを真夜中にフェリクス総督のところに移送しました。ローマ市民のパウロを口実としてローマ市民に対する裁判権を持った総督に自分の功労を示すためでした。最後の段落の内容は、パウロに対する暗殺防御が知らされて、自分がパウロを総督に移送しながら、パウロの告発者にも総督にパウロを告発するようにしたというものです。これもまた事実ではありませんでした。パウロの甥からユダヤ人たちのパウロ暗殺計画を伝え聞いた千人隊長は、その夜極秘裏に パウロをカイサリアに移送させました。パウロを殺そうとする暗殺団員に情報が漏れないようにするためでした。つまり千人隊長が総督に本文の手紙を書いた時刻にはパウロの告発者たちはパウロの移送計画さえ知らないでいました。それでも千人隊長はその前にパウロの告発者たちにパウロを総督に告白するよう前もって通知したかのように嘘の報告をしています。私たちはよく知っています。その夜、その真夜中に千人隊長をして470名の兵士を動員してパウロをカイサリアに移送させたのは主の奥深く計り知れない摂理であったことを。主は千人隊長の背後でそのすべてのことを自ら演出したのです。それでも千人隊長の眼中には主はいませんでした。彼はそのすべてのことを実行した主人公は自分自身だと考えました。それでも足りずに総督のフェリクスにローマ市民のパウロの名を借りて自分の功をひけらかすために事実を歪曲し誇張して虚偽で満たされた偽りの報告書を提出しました。重要な事実は虚勢と虚偽で満たされた彼の報告書がなぜ聖なる神様の御言葉に収録されているのかということです。このような虚勢と虚偽の報告書は神様には決して通じないという事実を私たちに悟らせるためです。人は騙されるが神様は絶対に騙されないということです。千人隊長はこの偽りの報告書で総督の関心を買ってこの後承知心にしたかもしれません。しかしその次にはどうなったでしょうか。千人隊長が末永く成功し続けながら2000年過ぎた今日まで不機映画を享受しているでしょうか。千人隊長が虚勢と虚偽で自分を誇張し誇示しながらこの世でどれほど高い地位まで上り詰めたとしても彼に結局帰ってきたものはたった一つかみの土として跡形もなく消えてしまう虚しい死に他ならなかったのではないでしょうか。千人隊長は2000年の教会の歴史上最も偉大な使徒パウロに直接会った人でした。パウロと個人的に話を交わし2回もパウロの自己弁証を直接聞きました。パウロの言行に感化されパウロに対する好感も持っていました。しかしパウロの生涯を見習ったりパウロが証言する神様を迎えるよりは逆にローマ市民であるパウロを利用して自分の立身用命を図りました。パウロのための主の摂理をあたかも自分の功労のように仕立て上げ虚勢と虚偽で歪曲し誇張し誇示しました。そしてそれで終わりでした。彼は自己誇示と誇張のため虚勢と虚偽でいっぱいの愚かな人間のシンボルとして使徒言行録の舞台から退場してしまいました。明らかに彼にも救いと主の通路として使われる機会が与えられましたが 自らその貴重な機会を蹴り飛ばしたわけでした。主がなされたことを自分の航路に引き上げ、虚勢と虚偽で歪曲し誇張する人を通しては主の御心も神様の御国も成し遂げることはできません。これが今日の本文が私たちに与えてくださる教訓です。明日は日本帝国の植民地統治から解放されて71周年を記念する光復節です。主権と言語と領土を強奪されて、なんと36年ぶりに得た解放だとすれば、当時の人々にとってどれだけ感激的な解放だったでしょうか。一体その解放はどうやって与えられたでしょうか。私たちの努力と意志の結果だったでしょうか。ハム・ソクホン先生は意味で見る韓国の歴史で解放について詳細に説明しています。多少長いですが、その重要な内容をお読みいたします。それゆえこの解放で我らが最初に明らかにせねばならないことは、これが泥棒のように思いもよらずやってきたということだ。解放後残念なこと、見たくもないことが一つや二つではないが、その中でも最も残念なことは、この解放を盗んでいこうとする者が多いことだ。彼らは自分たちだけはこの解放をすでに知っていたと宣伝する。それは彼らがこの泥棒のように突然やってきた解放を彼らがもたらしたかのように言って盗んでいこうとする心情から出てくる声だ。しかしそれは嘘だ。万一彼らがそんなに前もって知っていたとしたら、そのように時代を見越す先見の明があったとしたら、なぜ8月14日までそんなに謙虚に服従していたのか。その時に一言でも前もって語り、民衆を慰めて勇気を出させてあげたことがあったとしたら、今更こと新しく宣伝しなくても民衆が指導者として仰いだはずだ。対岸にしろ、正直になろう。あなたと私は何も知らなかったのだ。皆寝ていたのだ。神社参拝だと腰が折れるほど敬礼をして、城を直せと言われたら争いながら修理し、時局の演説をしろと言われたらあらゆる手腕をすべて動員して英国米国をけなし、転校しろと言われると本当にあっさり転校して、きれいに見せられるなら聖書も直して、教会の聖堂も売り飛ばし、信用を得られるなら四つん這いになって見せて、犬の声で吠えても見せる。この国の志士、思想家、宗教家、教育者、知識人、文人に、また海外流浪数十年、聞こえはいいがお互いに博士派、先生派、何々会、何々団、ハワイとサンフランシスコでは米国人の使い走りの役をしながら勢力争いをし、重慶、南京では中国人のインゲン粥をもらって食べながら席の奪い合いをした人たちが知っているとは、何を前もって知っていたというのか。この国が解放されることをすでに知っていた人は一人もいない。またたとえどうにかして前もって知っていたとしても、それで前もって戦った人は一人もいない。前もって知っていたという詐欺師らを退けよ。政治は本来詐欺である。詐欺でないとするものであるほど詐欺師である。泥棒のように訪ねてきたならば、主人がいない解放だから当然にそれは民衆のものになる。二つ目に知るべきことは、この解放は天からやってきたということだ。 誰も知らなかったことは誰も計画した者がいないからだ。人が計画せずにやってきたものは天の贈り物である。これは天から直接民衆に与えた解放である。誰もこれについて功労を主張する中間的なものは存在しない。奴隷になった時に反抗もできなくなったように、解かれる時にも何の努力もなく突然意外にも解かれた。思いがけないほど喜びはさらに大きい。これは多分摂理が我らの喜ぶ様を見ようとして、それによって善良な心が自然に蘇生するのを見ようとわざとなされた出来事だ。一つの教育だ。一体カイロ会談はなぜ持たれ、ポツダム条約もなぜ存在し、スターリンとルーズベルトの密談はなぜあったのだろう。物事がなぜそのように極秘に行われ、ロシアはなぜそのように約束を破り素早く行動して、戦争の終局が雷のように来ることになったのか。なぜ原子爆弾であり、なぜ日本の突然の降伏なのか。どれだけ科学的な観察をしても、これらを偶然だとするにはあまりに計画的に見えるのではないか。すべての物事がある一点に向かって急に集中されたように見えるのではないか。そしてその一つの点は何なのか。他人のことはよく知らなくても、少なくとも我らのいる場所から見ると、解放を一夜にして天から落とすためだったと見る以外に説明がつかない。客観的な事実は我らにはわからない。物事の意味を考えるとき、そのようにしか説明ができない。一句一句正しい言葉です。ハム・ソクホン先生が解放を天の贈り物だと表現したのは、神様がくださった贈り物という意味です。米国が1945年8月6日と9日に日本の広島と長崎に順に原子爆弾を投下することによって、わずか6日後の8月15日に日本の天皇である裕仁の無条件降伏で我らに解放が与えられるまで、解放がそんなに一夜にしてなされることを予想した人はいませんでした。ハム・ソクホン先生の言葉通り、解放は我が民族に泥棒のように降って湧いた神様の贈り物でした。イスラエルの民をエジプトの奴隷生活から解放させた神様が、日本帝国地下で抑圧された我が民族に世界史の激変の中で解放を贈り物としてくださったのでした。しかし解放の直後、私たちの社会はどうでしたでしょうか。ハム・ソクホン先生の指摘のように、解放を自分の功労として誇示し誇張する政治家と政党により、我が社会は四分五裂し、結局は悲劇的な朝鮮戦争を強いられなければなりませんでした。もしその時この地の民が泥棒のように急に降って湧いた解放、神様から贈り物としてくださった解放に謙遜を持って感謝しながら神様の御心を追い求めていたならば、我が国は今お互いに尊重しながら神様の公の義が川の水のように流れる正義の国になっていたはずです。教会も異なりませんでした。福音がこの地に伝播してわずか1世紀後に全国民の4分の1が主を受け入れる2000年のキリスト教の歴史上初めてのことがこの地で可能だったのも、やはり日程占領期の恥辱と朝鮮戦争の激浪の中で神様が与えてくださった神様の恩恵でした。 しかし教会の復興が自分たちの功労だと誇張し誇示した教会の指導者たちによって、教会は聖書から離れて世俗化し、世の中の信頼を喪失してしまいました。神様がただで与えてくださった解放の贈り物をあたかも自分の功労として誇張し誇示して国をしびごれつさせた政治の指導者たち、神様が恩恵として与えてくださった教会の復興を自分の功労として誇示し誇張して教会を非難と長老の対象に転落させた教会の指導者たち、彼らは皆パウロを救ってくださった神様の摂理を自分の功労として誇示し誇張した虚勢と虚偽に満ちた本文の千人隊長と少しも異なることがありません。そのような人たちがこの世界で自分の利権を確実に懐に入れることはできるでしょうが、この世界を正しく立たせる神様の通路としては使われません。使徒パウロはコリント前書13章で愛の特性を説明しながら、愛は誇らないと証言しました。誇るの意味のギリシャ語ペルペリュオマイはホラ吹きを意味するペルペロスから派生した単語だと申し上げました。誇りは自己の優越性を誇示したり、反対に自己の劣等感を隠すために自分の行為を誇張し続けることです。パウロはまた、愛は傲慢ではないと明かしました。傲慢と翻訳されたギリシャ語フィシオーは膨らます、膨らませるという意味です。ただいま誇りは自分の行為を誇張することだと言いましたが、その誇張が続けていくと結局自分自身を膨らませるようになります。これが傲慢です。傲慢は実際の自分より自分をもっと高く大きく考えることです。言い換えれば、実際の自分のいる場所よりはるかに高い立場に自分を座らせることです。ですから傲慢な人は神様も人も正しく愛することができません。どんなことでも間違ったら全て人のせいで、うまくいったら間違いなく自分の功労のように虚偽と虚勢で誇張し誇示するからです。傲慢な人には神様も人も自分を高めるための手段に過ぎないのです。ただ謙遜な人だけが神様と人を正しく愛することができます。謙遜な人は神様の御心を追い求めて最善を尽くしながら、神様の恩恵の前ではルカによる福音書17章10節の御言葉のように、自分が無益なしもべであることを忘れませんし、人の前では何事も神様の摂理であり恩恵だと神様に栄光を捧げるだろうからです。そのような謙遜な人を通じて神様の御国が拡張し、暗く混濁したこの世が明るくなり清くなることは言うまでもありません。幸福71周年を一日前にした今日、主が本文を通じて私たちにくださった教えを決して忘れないようにいたしましょう。神様の摂理をあたかも自分の功労のように虚勢と虚偽で誇示し誇張した千人隊長の傲慢と愚かさを果敢に振り捨てましょう。 崩れたこの地の教会を回復してくださる方も、混沌と混乱に落ちたこの国を正しく立ててくださる方も、三位一体の神様だけであることを忘れないようにいたしましょう。謙遜に主の御言葉を追いかけて、このお方と人を正しく愛するこの時代のパウロになりましょう。決して短くない手をお持ちの神様がパウロを通じてローマ帝国を新しくしたように、私たちを通じてこの地の教会と私たちの社会も必ず回復させてくださるでしょう。いつも望みは虚勢と虚偽で自分を誇張し誇示する人間だけではなく、ただ人間の罪の償いを代わりに支払ってくださった十字架の主にだけにあります。お祈りいたしましょう。昨晩私が寝ている間、私の意思とは関係なく私の心臓が夜通し鼓動していたのは神様の恵みでした。今日この時間、救われたキリスト者としてこの場所に来て、三位一体の神様を賛美し、神様の御言葉を聞き、神様に礼拝を捧げるのも神様の恵みです。私に一万の口があって、一万の手と足があって、そのすべてで神様のために献身したとしても、イエス・キリストの十字架の尊い血で私を救ってくださった神様の恵みを考えると、私はいつも無益なしもべです。それでもこの無益なしもべを愛して信じてくださり、いつも共にしてくださってありがとうございます。神様の摂理なくしては空中のスズメ一匹すら落とすことはできません。なおさら36年間国を強奪されたこの民族に泥棒のように降って湧いた解放、天から神様の贈り物を与えてくださった解放は、それこそ言うまでもないことです。解放21周年を迎え、私たち皆がこれから謙遜に神様と人を正しく愛して、神様の御心を追い求めていく真実なキリスト者になるようにしてください。世の中すべての出来事がまるで自分の功労のように虚偽と虚勢で誇張し誇示した千人隊長の愚かさと傲慢を繰り返せないようにさせてください。この地にキリスト者がいることによって、私たちの社会とこの地の教会が決して短くない手をお持ちの主の中で永遠の生命と真理の幸福を享受できますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。